本日のお説教の題は命を与える神です。チリにありますイースター島をご存知だと思います。石で作られたモアイ像で有名な島です。この島には現在森林はほとんど見られません。しかし西暦の400年頃には島全体が緑に覆われていました。火山の噴火でできたこの島は大陸からかなり遠く離れていたために泳いでたどり着いた哺乳類は一匹もいませんでした。しかしポリネシア人が島にたどり着いた時、船旅で食料のために飼われていたラットが逃げ出します。ネズミのようなものです。島で生活を始めた人々は森林を切り開いて農地を作ります。また船を作るために大きな木が切り倒されていきました。さらに先祖崇拝のためのモアイ像が作られます。この像を石切り場から数十キロ離れた場所まで運ぶために転がすコロが必要でした。たくさんのコロを作るためにここでもまた森林が切り出されて行きます。豊かな森林の恩恵を受けて島には巨石文化が栄えました。西暦の1500年頃には島には約7000人の人口があったと言われています。しかしこの繁栄は長く続きませんでした。森林が切り尽くされてしまったのです。さらに島に逃げ出したラットには天敵がありませんでしたから繁殖を続け、ヤシの木の実や若い芽をすべて食べ尽くしてしまったのです。こうしてイースター島は緑豊かな命の島から荒廃した死の島へと変わり果ててしまいました。島の住民は果たして森林がなくなることに気がつかなかったのでしょうか。ラットの脅威を彼らは知らなかったのでしょうか。おそらく知っていました。ただ知っていながら自分たちの生活を変えようとしなかったのです。このまま行けば島が滅んでしまうということを分かっていながら彼らは自らを変えようとはしませんでした。世の中には決して変えてはならないものがあります。しかし変わらなければならないものもあるのです。今朝は使徒行伝の3章の11節から16節までより、変わるもの、変わろうとしないもの、そして変えることができるお方についてしばらく見ていきたいと思います。3章の11節には、変えていただこうとした男性が登場します。それは美しの門で癒された男性でした。それでは11節前半、使徒行伝3章の11節前半、彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっているとき、なぜ癒された男性はペテロとヨハネにつきまとっていたのでしょうか。きっと 新しい生き方を求めて弟子たちについていったのだと思います。キリストに癒された男性はもはや物乞いではありませんでした。イエス様にその生き方をも新しく変えていただこうと願っていたのだろうと思います。そういえばイエス様はいつも変えていただこうとする人々、変わろうとする人たちと一緒におられました。イエス様の周りには癒してもらいたい、変えていただきたい、教えてほしい、そのような人々とイエス様は交わっていました。反対に変わろうと願わない者たち、その中には入って行こうとはされませんでした。パリサイ人、サドカイ人、当時の宗教指導者たちが主にそれです。イエス様は弟子たちをやがて伝道に使わせようとしますが、その時にもこのようにお語りになりました。新約聖書のマタイによる福音書の10章の11節から15節、少し長いです。どの町どの村に入ってもその中で誰がふさわしい人か尋ね出して、立ち去るまではその人のところにとどまっておれ、その家に入ったなら平安を祈ってあげなさい。もし平安を受けるにふさわしい家であれば、あなた方の祈る平安はその家に来るであろう。もしふさわしくなければ、その平安はあなた方に帰ってくるであろう。もしあなた方を迎えもせず、またあなた方の言葉を聞きもしない人があれば、その家や町を立ち去るときに足の塵を払い落としなさい。あなた方によく言っておく、裁きの日にはソドムゴモラの地の方がその町よりは耐えやすいであろう。イエス様は弟子たちにまず福音に耳を傾けてくれる人を探しなさい、彼らが与えようとする、イエス様が与える平和を受けるにふさわしい人を探しなさいとおっしゃいました。一方、耳を傾けようとしない頑なな人の前は立ち去りなさいとおっしゃいます。つまり先ほどからのお話からすれば、自分を変えようとする人を探しなさい、反対に頑なで耳を傾けようとしない、自分を変えようとしない人たちからは立ち去りなさいとおっしゃいます。なぜなら頑なな人を相手にし続けるならば、福音自体が傷つけられてしまうかもしれないからです。イエス様はこのようにおっしゃいました。マタイ 7-6、聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな、おそらく彼らはそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方に噛みついてくるであろう。変わろうとしないものを変えようとするならば、かえって噛みつかれる、それどころか神様の福音それ自体が踏みつけられてしまう。だから語るべき時期を待ちなさいとおっしゃったのだと思います。ある牧師さんが次のようなことを記事に書いていました。私のところにはたくさんの方からのお電話があります。 さまざまなご相談、さまざまな方からです。それは甚だ強引に、それを甚だ強引に二つに分けるならば、自分を変えようとする人か、変えようとしない人かの二つです。自分を変えようとしない人は相手を変えようとします。ですから、事態は変わりません。なぜなら、自分を変えなければ相手も変わらないからです。そのため、お電話の内容は大概いつも一緒です。同じことを繰り返します。アドバイスをしようものなら、それは無理。できない理由を延々と。結局ご本人は、あなたはそのままで大丈夫か、大変ですね、無理もないですよという慰めの言葉か、それとも今を一瞬に変えられる魔法の呪文を求めているかのようです。一方、自分を変えることのできる人はご自身を変えようとされます。このような方は聖書の真理をスポンジのように吸収され、お会いするために変えられてゆきます。やがて教会にご出席され、早い時期にバプテスマを受け、キリストの弟子としてさらに成長し続けてゆきます。この記事を読んでいて、私はでは自分自身は一体どちらなのだろうと反省しました。年を取った分、若い頃よりも自分を変えようとしない、反対に相手を変えようとする、不平や不満を言う、反省させられました。神様がお持ちくださる人々とは、イエス様によって変えられることを望んでいる人なのだと感じました。さて、使徒行伝3章の12節からペトロの2度目のお説教が始まります。足の不自由な男性を通して、人を本当に変えることのできるお方は一体どなたなのか、イエス様についての言及です。その前に11節の後半を読みします。人々は皆驚いて、ひどく驚いて、ソロモンとの老と呼ばれる中老にいた彼らのところに駆け集まってきた。なぜ彼らは集まってきたのか。それは彼らにとってありえないことが起きたからです。足の不自由な男性が癒された、変えられた、それは誰も思ってもいなかったことだからです。民衆は非常に驚いて集まってきました。この民衆に対してペテロは、なぜという言葉を持って彼らに問いかけます。二つのなぜを用いました。12節、ペテロはこれを見て人々に向かって、イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか、また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。一番目のなぜは、イスラエルの人たち、なぜこのことを不思議に思うのか。神様のことを 一番よく知っているはずのあなた方がなぜ神様のお働きを不思議に思うのか。神様がお働きにならないとでも思っていたのですか。事実、イスラエルの宗教は形式的になっていたのかもしれません。生き生きとした神様との体験、変えられていくという体験に乏しかったのかもしれません。私事ですが、私はイエス様を知る前、大学に通いながら生きていくということに耐えられなくなっていました。人生の意味を見つけることができず、虚しさに苛まれていました。遊びやお酒でごまかしていました。何をしてもつまらない、やる気が起きない、この虚しさを埋めよう、人生の意味を見つけよう、教会に通います。やがてバプテスマを受けました。すぐに変わったかといえばそうでもなく、辛いことが起こればすぐに生きる気力を失ってしまいます。やがて分かったのです。私には知識がなかったのではなく、生きる力そのものが足りなかったということを。神様から与えられる力ある新しい命に欠乏していたということを。幸いなことに、しばらくして私はイエス様のあの十字架身代わりの償いをもう一度受け入れ直すことができました。そしてイエス様の愛のうちに生かされていくということを知りました。もはや人と比べて生きるのではない、何かができたから生きるのでもない、イエス様の愛のうちに育まれ、生きる力を養っていただくことができました。今ではイエス様から日々新しい命を何とかいただきながら、この世にある限り主のため、人のため、まあ、少しでも用いていただけたらと願っています。さあ、生き生きとした信仰を持っていたペテロにとって、イエス様のお働きは至って当然、必然でした。かえってそれを不思議に思う人々の方が奇妙に見えたのかもしれません。二番目のなぜ、なぜ私たちを見つめているのか。ペテロは足の不自由な男性に最初は私たちを見なさいと言いました。しかしすぐその後で、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。足の不自由な男性は立ち上がり、そして男性の心は癒し主なるイエス様に向けられます。それなのに群衆はいまだにペテロとヨハネを見つめています。当時宗教家の中には奇跡を行うと言われる人がいました。そういう人々の信仰心や霊的な力、経験や知識がもてはやされていました。しかしペテロはそのような 人間の信仰心や力には本当に人を変える力はない、人を歩かせる力はない、それができるのはイエス・キリスト、このお方だけなのに、なぜいつまでも私を見つめているのか。私は時々自分の一生懸命な働き、祈り、その懸命さが何かを生み出すかのように勘違いしてしまうことがあります。しかし祈りとは徹頭徹尾、主のお働きを求めることです。私たちの祈りの長さが神様を動かすことではありません。では熱心な祈り、祈りの時間は必要ないのでしょうか。いいえ、かえって私たちが神様のお働きを信じて、そのお働きに身を委ねるためには、どうしても祈りの時間が必要なのです。それでもやはりお働きくださるのはいつも神様ご自身です。私たちがお祈りに導かれていくことも含めて、すべては神様のお働きです。しかも神様はそんな私たちを通してまた働かれます。結果その中で人は変えられていくのです。13節、アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光を賜ったのであるが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。人は時としてどんなにそれが素晴らしく良いことであったとしても、分かってもいても受け入れようとはしません。なぜ？自分を変えたくないからです。自分を変えたくない人は人を変えようとします。相手を裁き排除します。イスラエルの民は自分を変えたくなかったので、イエス様を変えようとしました。イエス様を裁き排除しました。異邦人のピラトでさえ許すことを決めていたイエス様を彼らは十字架にかけてしまったのです。14節15節、あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。しかし神はこのイエスを死人の中からよみがえらせた。私たちはそのことの証人である。ペトロはこのような話を何度も繰り返しました。キリストの十字架と復活、そして後にペテロだけではありません、使徒弟子たちも皆このイエス様の十字架と復活、そしてイエス様が天に上げられたこと、やがて再び戻ってこられるお約束を繰り返し繰り返し事実として語り続けました。この事実が人々を変えていったのです。キリストの事実はどれほど繰り返されても飽きることがありません。人間の思想は新しいものが常に求められます。 しかし福音の事実は何度聞いても力になります。いや、それどころか私たちは毎回そこに立ち返らなければなりません。伝道者パウロは、私は十字架につけられたキリスト以外は何も語るまいと決心した、このように語ります。さて、続けてペテロは癒された男性を指してイエス様のそのお力を説明します。3章の16節、そしてイエスの名がそれを信じる信仰のゆえにあなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。キリストの事実が人を変えます。このお方が私たちを変え、神様との新しい関係に迎え入れてくださいます。私たちが神様との新しい関係に入ること、そして変えられていくこと、それは大きな喜びです。それについては次のような例えでお話しすることができると思います。例えのお話です。私たちはそもそも罪を犯したためチームサタンの一員でした。このチームサタンのスローガンは快楽を求めよう、罪を犯そう、一番になろう、自分の知恵と力を信じよう。そしてその行き先は滅び、永遠の死です。一方、反対側にはチームイエス様があります。チームイエス様のスローガンは、神様のお心を求めよう、律法を守ろう、神様を敬い、人を愛そう、神様の知恵と力を信じて行こう。その行き先は永遠の命です。あなたは願います。チームサタンはもう嫌だ、ここから足を洗ってチームイエス様の一員になりたい。しかしチームサタンは話してはくれません。一度でも罪を犯したあなたの名前はチームサタンの名簿にしっかりと刻まれていますから、どこに逃げようともサタンの手下はあなたを見つけて連れ戻します。ところがある方があなたの名前でチームサタンに潜入してくださいました。その方は罪を犯してもいないのに、あなたの代わりにチームサタンに加わり、そしてその中であなたに代わって死んでくださったのです。これによってあなたの名前はチームサタンの名簿から完全に抹消されました。その理由は何月何日死亡、これが理由です。死亡したあなたに対してチームサタンは何ら拘束力を持ちません。さて、死んだとされたあなたは一体どこに行くでしょうか。もう一度チームサタンの門を叩くでしょうか。 いいえ、あなたはかねてから憧れていたあのチームイエス様の一員になれるのです。今度はチームイエス様の名簿にあなたの名前がしっかりと書き記されます。チームイエス様のスローガンは、神様のお心を求めよう、律法を守ろう、神様を敬い、人を愛そう、神様の知恵と力を信じて行こう。あなたは新しい歩みを始めます。その行き先は永遠の命です。完全な回復です。あなたは知っています。自分の代わりに死んでくださったあのお方がチームイエス様のオーナーであるということを。私たちは今どちらのチームにいるでしょうか。もしあなたがイエス様に変えていただきたいと望むならば、イエス様はチームイエス様にあなたを歓迎してくださいます。そのための手続きはすべて完了しているからです。最後にお話しする実話は何度もお話をしております。ただしこういった内容では私の場合ワンセットになっておりますので、お話しすることをお許しいただければと思います。リー・アザルは5人娘の末娘、フィラデルフィアの貧しい地区に生まれました。両親は実は男の子が欲しかったのですが、また女の子だったので腹いせに女の子なのにリーという男の子の名前をつけます。お前なんか欲しくなかった、なんで生まれてきたんだ。リーは両親にそう言われ続けました。やがて彼女は働きながら苦労して高校を卒業し、カリフォルニアで就職します。しかしある日、会社に来たセールスマンに襲われてしまいました。自分がやはり生まれてくるべきではなかった、自分には何の価値もないんだ、これがその証拠だとリーは思います。彼女を診察した医者はリーが妊娠していることを告げました。まだ20歳にも満たない彼女は中絶を勧められます。しかしその時出会ったクリスチャンから、あるクリスチャンご夫妻の養子として育てていただくことを勧められました。若かったリーは彼らの優しさに触れて子供を産む決心をします。生まれた女の子はもらわれてゆきました。リーは生涯再び我が娘に会うことはないと思いました。それから30年近く経ったある日、リーは一人の女性から電話を受けます。その声は、私はあなたの娘です、あなたにどうしてもお会いしたいのです。リーは自分の娘と30年ぶりに会うことになりました。後からわかるのですが、娘は自分の生みの親にどうしてもイエス様をお伝えしたかったそうです。一方、母親のリーも伝道集会ですでにクリスチャンになっていました。いよいよ娘に会う日がやってきました。リーの心臓はドキドキします。ドアを開けて入ってきた美しい女性、まるで若かった時の自分のようです。 その女性は可愛い赤ちゃんを腕に抱え、横には小さくて可愛い女の子が素敵なドレスを着て立っていました。その子たちの母親はその子たちに向かってこう言いました。これがあなた方のおばあちゃんですよ。彼女の後ろにはご主人も立っていました。初めて会う娘の夫はこう言いました。私はこの時をずっと待っていました。私はどうしてもあなたに会ってあなたにお礼を申し上げたかったのです。私の妻を産んでくれて本当に本当にありがとうございます。私の人生は妻とこの子供たちなくしては考えられません。本当に妻を産んでくださってありがとう。義理の息子の熱い言葉にリーは今まで背負ってきた深い悲しみ、苦しみがすべて消えていくのを感じます。娘を抱きしめ、孫を一人一人抱きしめ、声を上げて泣きながら神様の御業に心から感謝を捧げました。後にこの出来事が本になって世に知られ、ある日母と娘はテレビのトークショーに出演することになりました。ところが番組の司会者が二人の話を聞いた後、ひどい質問を娘のリーにしました。リーの娘にしました。とっても良いお話でした。でもあなたは愛の産物ではないですよね。犯罪の産物でしょ。隣に座っていた母親のリーはドキッとしました。生放送です。すると娘が間髪入れずに答えました。たとえ両親がいたとしても、一体どれくらいの人が自分が愛の産物、愛の子供であることを知っていますか？神様が私を生まれることをお望みになったのですから。だから私は愛の産物です。私の人生がどのように始まったかは大きな問題ではありません。大切なことは私は今誰であってどこにいてどんな人になるか、これが大切なことなのです。私たちは今どのような問題を抱えているのか、これが一番大きな問題ではありません。それよりも今あなたがどこにいるのかが大切な問題です。私たちはすでにチームイエス様の一員です。神様はあなたを愛し、あなたをよく知っていて、あなたに命を与え、あなたに絶大な価値を置いておられます。あなたは神様に愛されてこの世に命を受け、神様はあなたのために十字架におかかりになりました。そして今もあなたと共におられ、新しい命の中であなたを豊かに変えてくださるのです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの 音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。